日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は今川京子編集長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経ベリタス編集長の今川京子です。
はい、さあ12月も後半戦に入りまして非常に慌ただしくなっておりますけれども、まあ、このあと年末を迎えて、そしていよいよ来年に突入するわけですが、編集長、来年の1月は4日が日曜日ですけれども、この日も普通に日経ベリタスは出るんですか？
普通に出ます、日曜日がある限り、
はい、じゃあ年末年始ゆっくりはできないわけですね。
そうですね、それと割とその年末っていうのは、はい、偉い方にアポイントが入ったりとかもするんですよね。予定が重要な会議とかがないからかもしれませんけども、そういう時を狙って動きたいなとも思っているので、意外に忙しく過ごしています。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ編集長としても本当にスケジュールが立て込んでいて、そして日経ベリタス紙面においてももういろんな活動もしていかないといけない、ね、ということになるんですね、はい、さあ年末年始慌ただしくなっておりまして、まあ、皆さんもお忙しいと思いますけれども、大掃除、お正月の準備の合間に、あるいは忘年会帰りにも、この日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、ぜひお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を今川編集長にご紹介いただきます。今週は新政権市場が問うアベノミクス審判の先、株、円、金利はという見出しです。編集長、選挙を機にマーケットがどう動いていくのか、海外勢はどのように見てるんでしょうか？
はい、海外の機関投資家っていうのはこれまで、まあ、実はあんまり日本株には関心を払ってこなかったところも多いんですね、でも、まあ、選挙を機にそれではいけない、もっと意識高く日本を見ていかないと投資機会を逃しちゃうというような声も聞こえてきているんです、最近ですけれども、日本株には強気の見方をしていますというようなレポートを出したアメリカ系の資産運用会社もあるんですよね、それからバンコブアメリカにメリルリンチですとか、プルデンシャルなども15年の日本株は買いという見通しを出しているんですね。今回の特集の冒頭でのエピソードとしては、はい、アメリカのキャピタルグループという運用会社があって、ここは130兆円を超える世界最大級の機関投資家なんですけども、まあ、ここは日本の株式市場を20年間無視してきたんだけども、はい、もう無視はできないなというふうに運用担当者が話しているようで、まあ、そのあたりの話を紹介しています、
はい、
で、まあ、日本株の調査担当者をですね、新たに雇うべく、まあ、本腰を入れて人材を探しているというような状況なんですね。
あ、海外勢から非常に注目されてるんですね。
そうですね、まあ、その日本に強気の背景っていうのは、はい、まあ、これから同じ経済政策での長期政権が続くという見通しですとか、その上に立つ日銀の金融緩和政策、企業業績拡大への期待、円安のプラス面が出てくるだろうとか、世界経済の緩やかな回復も追い風になっていくというような見方があるようなんですね。
そうですね、まあ、今回の選挙はアベノミクスへの審判とも位置づけられたわけですけれども、これまでの安倍総理の経済政策に対する評価、市場から見るとどういったものになっているんでしょうか？
はい、今回ですね、まあ、選挙の直前に市場関係者にですね、緊急アンケートをしていて、
はい、
まあ、紙面の方ではですね、大きな 表でまとめていってですね、アベノミクスへの評価どうだったかということを皆さんに伺っているんですね。
すごい、
はい、はい。で、まあ、詳しくはここを見ていただきたいんですけども、まあ、要約しますと、財政政策も金融政策もスピード感を持って実行できて、進められたところで、デフレの閉塞感をそれによって破ったことではないかと。それからまた、あのアベノミクスっていう非常にね、分かりやすい言葉で経済政策を打ち出して、これを最優先していますということをアピールして、ムードを変えて、20年続いたデフレマインドを払拭したと、
はい、
そのあたりに、まあ、割と回答は集約されるんではないかと思います。
はい、確かに発信力はあったなと思いましたけれども、はい、ではこれからのですね、はい、経済政策への期待というのはどうでしたか。
はい、まあ、ここもアンケートの中で聞いているんですけども、うん、一言で言うと、新政権に期待する政策というのは、これまでやってきていることを粛々と継続してくださいということに尽きると思うんですね。
はい、
で、まあ、具体的に答えてくれた人もいるんですけれども、それは例えばコーポレートガバナンスコードの推進、
はい、
労働規制改革ですとか、雇用、農業、医療の規制改革に具体的な道筋をつけていくことですとか、農業、医療の岩盤規制の改革、環太平洋経済連携協定 TPP の妥結ですとか、
はい、
それから法人減税、地方活性化のための特区の設立、
はい、
まあ、こういったところなので、まあ、結局はこれまで打ち出していることを粛々とやってくださいということに尽きるんじゃないんでしょうか。
特にこう第三の矢をもっと進めてよということでもあるんですか。
そうですね、それの具体的に、言っていることだと思います。
はい、さあ一方でやってほしくない政策も聞いているようですね。
はい、でこれも一言で集約するとしたらですね、先ほどの、まあ、これまでの政策を継続してよということの裏返しなんですけども、急に金融緩和をやめちゃったりとか政策を変えること、こういうことはやってほしくないということなんですね。
はい、
だから急に変えられると弊害も出てきますしね、まあ、それだけはやめてほしいというような反応が多いと思います。それから、あの目につくのはですね、まあ、来年はあの戦後70周年の節目を迎えて、まあ、首相は談話を出すと思いますけども、まあ、そこに、まあ、ある種のイデオロギー色も入り込んでくるようなこともあるかもしれませんよね。まあ、そういったところもあって、憲法改正など安保政策を全面的に出しすぎることもやってほしくないという中には入っています。まあ、それを言葉に変えたようなところで、経済政策に集中してほしいとか、はい、もっと婉曲的にですけども、支持率の低下で政権の求心力が弱まるような政策はやってほしくないとか、まあ、そういうような声もありますけれども、あ、まあ、最初に言ったようなところに集約されるかなと思います。
はい、お聞きしていると期待とちょっとした不安もあるようですけれども、はい、まあ、それにしてもこれで次の4年を含めました2018年までの長期政権の足がかりができることになるんですね。
そうですね、まあ、この番組が放送されるときにはすでに投票も終わって、結果も出ているわけなんですよね。
そうですね、選挙結果のちょっと前に収録してますからね。
はい、はい、まあ、そういうことで若干の紙面から横道にあえてそれてちょっと選挙に関係ある本の話をしましょうかね。
はい、
これを機にちょっと読み直してみたんですけども、東京大学の総長も務められた佐々木武さんの民主主義という不思議な仕組みという本があるんですけれども、
はい、
非常にあのコンパクトな本で、ちくまプリマー新書から出てるんですけども、まあ、政治の本としては非常に含蓄ある深い本だと改めて思いました。この本の中にですね、みなしっていう言葉がしょっちゅう出てくるんですけれども、みなしっていう言葉は経済用語としてはね、よく聞きますよね。はい、
そうですね、みなし費用とかみなし課税とか言いますけれども、
そうなんですよね。はい、でこの本は政治の本なんですけれども、みなしという言葉がたくさん出てきていて、まあ、それはどういうふうに使われているかというと、民主政治はみなしの積み重ねの上で動くという ことなんですね、
はい、
でその考え方がこの本の軸だと思うんですけれども、先ほど選ばれた人にやってほしくない政策っていうのをわざわざ我々も聞いてみたんですけれども、
はい、
政治がみなしだというのは、まあ、そういうことから考えても腑に落ちる話だと思うんですね、うん、何千万という人々が政治に参加して素早く意思決定を行うということは現実的には非常に難しいわけで、まあ、代表者がいてその人たちが国民を代表しているとみなすことが不可欠で、選挙はですからみなしの過程における最大のイベントだというふうにこの本では指摘しているんですね、でその中では有権者にできることは与えられた候補者間での選択というみなしが機能不全とならないために選択の劣化を避ける必要があるというふうに書いてるんですね、
はい、
でつまり政治家の方針が願望の羅列か否かを見極めて投票して、で具体的な財源期間などの摩擦に収まった計画なのか、それとも単なる願望の羅列なのかを見極めて選ぶと、うん、でそして選ぶだけでなくて選んだ後も選んだ人たちが代表者として機能しているかをチェックして、どのように言っていたことがどのように実現されたかをチェックする、
うん、
ということもこの民主政治というシステムとして必要になると、そんな風にこの本は書いてるんですよね、
そうしますと選挙後も私たちその政治家の皆さんがされていくことをちゃんと目で追って見ていかないといけませんよね。
そうですね、うん、まあ、それがその経済などにも関係してくるということになるかと思います、
はい、以上日経ベリタスヘッドライン今週のカバー特集、新政権市場が問うアベノミクス審判の先、株円金利はについて今川編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E、
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて今川編集長、今回は市場関係者が選ぶ今年の企業重大ニュースというテーマです。こちら今週発売の日経ベリタスのフォーカス面に載っていますけれども、年末にふさわしい面白そうな企画になっていますね。
はい、今回初めて年末ということなので、
はい、
企業の大きなニュースをランキングしてみました。
はい、ぜひ皆さんにお読みいただきたいと思うんですけれども、では市場関係者が選んだということですけれど、どういった方々が選んだんですか。
はい、12月の上旬に株式市場の関係者30人にアンケートをしたものなんですけれども、
はい、
編集部で約50のニュースを選びまして、うん、自由回答欄も用意して答えてもらいました。
はい、では30人にお聞きしまして、どのニュースが1位になりましたか。
はい、まあ、非常に報道もされたので記憶に残っていると思うんですけれども、
はい、
天田が利益をすべて株主に還元すると発表したというニュースがですね、票が圧倒的に多かった状況です。
はい、
企業成長を目指す点から見ると全てを還元するのはどうかなという声もあるんですけれども、まあ、印象に残ったニュースだと思います。
はい、ではその他の上位9本もご紹介したいなと思いますけれども、まず第2位、2つあります。住友商事がシェール開発の失敗などで2700億円の減損損失を計上すると発表。ああ、これショックが走りましたよね。
そうですね。
そしてトヨタ自動車が2015年3月期の連結純利益が初の2兆円になると発表。ありましたね。そして4位、2本です。三井物産が初の自社株買いを実施。春の労使交渉でトヨタなど主要企業がベア実施を一斉回答。6位はファーストリテイリングがユニクロで初の一斉値上げ。7位、ベネッセホールディングスが顧客情報を大量流出。トヨタが世界で初めて燃料電池車を一般向けに発売。そして9位、3本です。サントリーホールディングスが新浪剛史を社長に迎える。 ソフトバンク傘下のアメリカスプリントによる T モバイル US 買収が白紙に。横浜銀行と東日本銀行が経営統合の方針。はい、というようなランキングとなっております。ではそれぞれぜひですね、紙面の方で詳しく読んでいただければと思うんですけれども、編集長、このニュースの傾向というのは何かあるんでしょうか？
そうですね、一つは経営の進め方が世界のスタンダードにさや寄せをしてきたことが挙げられると思います、
はい、
つまり社長を選ぶにも自前で社内に限定して選ぶのではなくって、うん、社外から登用した事例があったと思うんですね、先ほど曽根さんに読んでいただいた中でも、はい、サントリーホールディングスが新浪氏を社長に迎えるというニュースが入ってたと思いますけども、まあ、そのようにですね、社外から社長を迎えるというニュースが時々出てきますよね、武田薬品工業もそうだと思いますし、うん、まあその前、今年に限らないところで言えば資生堂、はい、などもそうですよね、ここ数年でやはり流れが変わってきていて、うん、G 出身の藤森氏などは陸州の社長として活躍されているという動きはあるわけですね、
はい、
ただこうしたスカウト人事ですけども、アメリカでも経験的に必ず成功するとも限らないので、日本で長い歴史を持つ企業のこうした動きがですね、どのような結果を導くのかということは注視していきたいと思います、
はい、
でこれに関連してはですね、印象に残った日本の経営者は誰かということも別途聞いているんですけれども、
はい
はい、まあ、ここはもう上位に出た方というのはとても有名な方が多くて、
はい、
孫さん、長森さん、新浪さん、ベネッセの原田さんというように、はい、まあ、上位の方はニュースに品質された方が出てきていました、まあ、孫正義さんはロボット事業への進出などが話題になっていますし、日本電産の長森重信氏などは2期連続で純利益がですね、最高を更新する見通しなんですけれども、ハードディスク向けのモーターから車載用の事業モデルへの転換を達成したということをマーケットの方では評価しているようですね、
はい、
まあ、このランキングでは経営トップでないんだけども票が入った方もいて、それはソニーの CFO 最高財務責任者に就任された吉田健一郎氏なんですけれども、はい、立て直しの方向性を示して投資家に希望を与えたということで印象を残しているようです、
はい、それぞれの経営者の来年の動向も注目していきたいですけれども、ではもう一つのニュースの傾向は？
はい、もう一つは技術面での革新ですとか話題も目立ったと思います、
はい、
先ほど読んでいただいた中にもトヨタが世界で初めて燃料電池車を一般向けに発売というのがありましたし、それから、JR 東海の世界初の超電導リニアモーターカーの実用化を目指したプロジェクトの着手というのもありました、
はい、
まあ、それからちょっとさっき言いましたけど、ソフトバンクがロボット事業への参入を発表したというのも挙げていいかと思います。ある電機のトップなんですけども、はい、来年はメイドインジャパンにこだわりたいというふうに言っていて、技術にも自信を見せているようなんですけれども、メーカーにとって円安は価格競争の面で追い風になりますけれども、ここは独自に培った新しい技術と日本特有の感性を盛り込んだ製品を価格競争には走らないで付加価値高いまま輸出をして日本の輸出力に貢献してもらいたいところだと思います。まあ、ものすごい大きな企業ニュースが飛び出した年ではないから、まあ、だからこそ、まあ、アマダが利益全てを株主に還元するというような非常に地味なニュースがですね、1位になるような年だったと思うんですけども、はい、そうした地味なニュースの業間からは日本企業が着実に変わったことが伝わってくる1年だったんじゃないかと思います、
はい、以上ベリタミー E、 今回は市場関係者が選ぶ今年の企業重大ニュースというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今回はすべて企業面からですね。まず最初はドンキ、訪日客対応力で躍進です。
はい、ドンキホーテの店頭と三越伊勢丹の店頭っていうのは随分違うと思いますけれども、
はい、
我々あのマーケットの記者っていうのはある企業とある企業の時価総額が逆転するかしないかっていうことを結構あの注目して見てるんですよね、
はい。
およそその、イメージとして後から出てきた勢力で時価総額的には全然追いついてなかったような企業がですねどんどん力をつけて株価が上がって時価総額があるところで、老舗企業を追い越したりすると何か象徴的な下克上のようで、面白いなと感じたりして、まあ、そういったその逆転劇を、見出そうというふうに血まなこになることもあるんですけれども、
はい、
このニュースはですねドン・キホーテの時価総額が三越伊勢丹の時価総額を逆転したというニュースなんですね。
そうなんですね、
はい。まあ、あの三越伊勢丹の業績も好調で15年3月期は増益を見込んでいるんですね、うん、それでも時価総額で追い抜いたのはドン・キホーテの稼ぐ力の強さが急速に目立ってきているからだということだと思います、
はい。
でその原動力となっているのは訪日外国人なんですけれども商品をあの詰め込んだような圧縮陳列の店舗にですね、深夜にですねたくさんの外国人が押し寄せているという状況です。私もあの実際に見たことがあります、
はい。
今日あの日経ベリタスの別の面ですけれども、米表の株価が上がっているっていうような記事もあるんですけども、
はい、
それもやはりあのブランド品の二次流通で訪日外国人の人気を集めているというのが背景なんですけれども、まあ、やはり同じ流れの中にあるんじゃないかなと思いますね、今や店舗は一種の観光名所で、炊飯器をですねまとめ買いしている外国人の姿なども見ますね、で10月の客単価は外国人観光客に限れば、7倍もあるようなんですね。非常にその雑然とした店頭がですね宝探しのような商品を宝探しするようなあの面白さがあるということで、海外の投資家はですねドン・キホーテは買い物とエンターテインメントを融合したユニークな企業だというふうに評するところもあるようなんですね。店頭での商品戦略も非常にスピーディーなんですね、
はい。
その強みが発揮されたのが消費増税後の4月なんですけども客単価が落ち込むとすかさず生活必需品を中心に地域の最安値へと引き上げて客足が回復すると、すぐにですね戦略を機動的に変更してやや価格が上のちょっといいものの品揃えを増やしたりということで客単価の上昇につなげたりということなんですね。スピードは規模を凌駕するというのがここの会社の専務の方の話です。先ほど外国人の投資家の話をしましたけれども、
はい、
三越伊勢丹の外国人持ち株比率は約2割にとどまるんですけれどもドン・キホーテの外国人持ち株比率は6月時点で約6割ということで4年間で20ポイント上昇しているんですね、
はい。
やはり外国人で儲かってるし海外投資家の資金が向かっているというところがドン・キホーテの株価が好調ということのポイントなんじゃないでしょうか。
続いて元売り大手に原油安直撃です。
はい、JX ホールディングスや出光興産など石油元売り大手の業績下振れリスクが高まっています。原油価格の下落で在庫評価損が膨らむほか資源開発事業の収益が悪化するのが背景です。原油の下落基調が続けば各社の収益を圧迫しそうな状況になっています。 JX は11月上旬に在庫評価損が710億円と3倍弱に膨らむと発表したばかりなんですがさらに評価損が膨らむ可能性があるとの見方も出ています。石油元売りの在庫評価損は石油製品を生産する際の原油コストが期中に変動した時に生じる仕組みです、石油元売りは70日分の原油備蓄を義務付けられており期中の価格変動の影響を大きく受けます。ただ円安もありますけれども円安は在庫評価にプラスに働きます。円建ての原油価格が上昇するためなんですが、JX では1円円安になると経常利益が80億円増える要因になるということです、
はい。最後に文具2社最高益伺うです。
はい、文具大手パイロットコーポレーションと三菱鉛筆の業績が好調です。 両社とも原動力は国内生産へのこだわりと海外販売の拡大です。円安の追い風を最大限享受した格好で、2014年12月期の通期の業績は両社とも最高益更新を伺う状況になっています。パイロットの方ですが、売上の7割弱を占める海外事業の牽引役となっているのが摩擦熱で文字を消せるボールペンです。欧州で爆発的なヒットとなってロングセラーを続けています。欧州では学校の授業で鉛筆ではなくて万年筆を使う習慣があって、間違えたら修正ペンで消すということなんですけども、修正ペンがいらないボールペンということで浸透したということです。一方三菱鉛筆なんですが、好調を支えるのは細字で滑らかな書き味でにじみにくいボールペンということです。日本と同じように韓国台湾ではですね、文字が漢字を使ったりして非常に細かい字を書きますよね、ですから細いペン先が好まれるということで、海外の売上比率は 44% にまで上がっておりまして、世界で年間1億本を販売しているということです。両社に共通するのは生産の大部分が国内である点で、国内生産にこだわっているのは品質管理を徹底するためということです。
ということで、今川編集長のおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。今川編集長ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ編集長、なんか最近面白いことがあったんですって。
そうですね、はい、年末になるとですね、取材の大きな懇親会のようなものが時々開かれるんで、はい、顔出してみたりするんですけども、まあ、その場でですね、面識のない方なんですけども、つかつかつかって寄ってこられて、こんにちはって言っていただいて、はい、いつも聞いてますということで、しかも最初から聞いていただいてるということで、非常にありがたいなと思いました。
これも聞いてくださっているのかしら。
聞いていらっしゃるでしょうか、
ね、ありがとうございます。どうぞどうぞ引き続き聞いていただければと思いますね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また、私と今川編集長が出演しています日経 CNBC、毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の今川京子と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。